こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。小日向底による本書は、ビジネスリーダー向けの実践的なリーダーシップ書であり、従来の理論中心、スキル中心の管理論とは異なる視点から、これからの時代に必要なリーダーの在り方を論じている。中心概念はナチュラルリーダーシップで、ありのままの自分の感覚を土台にしながら、他者や組織との関係性を柔軟に変化させる力として説明される。特徴的なのは、欧米企業などで導入されている牧場研修やホースコーチングの知見を背景に、馬や自然との関わりを通じて五感を磨く点である。目的は読者が頭で理解するだけでなく、自分の思い込みを見直し、対人関係やチーム運営において感覚を使える状態へ移行するための枠組みを示すことにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ありのままの自分を起点にするナチュラルリーダーシップの定義。本書が提示するナチュラルリーダーシップは、肩書きや指示命令の技術ではなく、自分が自然や他者とのつながりの中にいるという感覚に基づいて発揮されるリーダーシップである。ここで重視されるのは、強く見せることや理想のリーダー像を演じることではなく、自分の状態を正確に感じ取り、その状態が相手や場にどのような影響を与えているかに気づくことだ。この考え方は、多様性が高まり、正解が固定されにくい環境では特に意味を持つ。従来型のリーダーシップでは、目標設定、評価、説得、統制といった機能が中心になりやすいが、それだけでは相手の不安、抵抗、沈黙、微細な変化を取り逃す可能性がある。本書は、リーダーを問題解決の司令塔としてだけでなく、関係性の質を変える存在として捉える。そのため、自然体でいることは単なる気楽さではなく、場の情報を歪めずに受け取るための機関として位置づけられている。次に、ホースコーチングを通じて五感をリーダーシップ資源に変える本書の独自性は、牧場研修やホースコーチングをリーダー育成の具体的な入り口として扱う点にある。馬は人間の言葉や肩書きに反応するのではなく、相手の体の動き、緊張、距離感、意図の曖昧さなどに敏感に反応する存在として説明される。そのため、馬との関わりはリーダーが普段どれほど言語や論理に依存し、自分の非言語的な影響を見落としているかを知る機会になる。五感を使うとは、単に自然を感じることではなく、相手の声の揺れ、表情、姿勢、場の空気、自分の身体反応を情報として扱うことを意味する。ビジネスの現場では、会議での沈黙や部下の微妙な違和感が数値資料より早く問題の兆候を示す場合がある。本書は、そのような感覚的知恵法を非合理なものとして排除せず、意思決定や関係構築を補う重要な資源として捉える。ただし、感覚は独断にもなり得るため、内省や対話と組み合わせる必要がある。さらに、アンラーニングによって経験とバイアスの檻を緩める。本書では、時代に合ったリーダーであり続けるためにアンラーニングが重要視される。これは、過去の経験や知識を捨て去るという意味ではなく、それらが現在の状況を解釈する枠組みとして過剰に働いていないかを点検する姿勢である。経験豊富なリーダーほど過去に成功した方法を再現しようとしやすい。しかし、組織の世代構成、価値観、働き方、顧客環境が変われば、同じ方法が同じ効果をもたらすとは限らない。本書が指摘する感覚の重要性は、まさにこの固定化をほどくためにある。相手を過去の分類で判断する前に、今目の前で起きている反応を感じ取ることで、リーダーは自分の思い込みに気づきやすくなる。アンラーニングは、学び直しというより、学んできたものを状況に応じて使い直す能力に近い。理論や経験は有用だが、それが相手の存在を単純化する道具になった瞬間、関係性を狭める。本書はその危険を避ける方法として、感覚、内省、継続的学習を結びつけている。リーチ政府から組織の関係性広がる3段階の実践構造、本書は、ナチュラルリーダーシップを抽象的な理想論にとどめず、3つのステップで整理している。第1段階はリーチ政府であり、自分の内側の状態を観察し、反応の癖や緊張、価値観の偏りに気づくことが中心になる。自分を導けないまま他者を導こうとすると、リーダーの不安や焦りが場に伝わり、相手の主体性を損なう可能性がある。第2段階はリードリレーションシップで、二者間の関係性を扱う。ここでは、相手を説得対象として見るのではなく、互いの状態が影響し合う関係として捉える視点が重要になる。第3段階はリードリレーションシップ with others で、組織やチームの複数の関係性に働きかける段階である。チームの成果は個々の能力だけでなく、安心感、距離感、相互理解、非言語的な信頼にも左右される。本書が3段階を置く意義は、リーダーシップを個人の資質から始めつつ、最終的には組織全体の関係性の質へ拡張している点にある。最後に、 チェックリストとワークで体感的な学習を日常業務に接続する本書には、ナチュラルリーダーシップの達成度を確認するチェックや実践のためのワークが用意されている。これは感覚を重視する本書の性格上、読者が概念を読んで終わるだけでは身につきにくいという課題への対応である。感覚的なリーダーシップは、会議で相手の様子を観察する、対話の前に自分の体の緊張を確認する、フィードバック後に自分の反応を振り返るといった小さな行動の積み重ねによって鍛えられる。本書がフィードバックと内省を重視するのも、感覚を単なる直感や思いつきにしないためである。自分が何を感じ、なぜそう解釈し、実際に相手や場はどう変化したのかを振り返ることで、感覚の精度は少しずつ検証される。一方で、理論的な体系や詳細な事例分析を強く求める読者には抽象的に感じられる部分もある。したがって本書の実用性は、読者がワークを通じて自分の職場経験に引き寄せられるかどうかに大きく左右される。結論として、本書は経営者、管理職、チームリーダー、人材育成担当者に加え、対人関係の質を高めたいビジネスパーソンに適している。特に従来のマネジメント理論を学んできたものの、部下の本音が見えない、チームの空気が読みにくい、多様な価値観を持つ人々への関わり方に迷う読者には有益である。実践的な利点は、五感身体感覚、内省を通じて言葉になる前の違和感や関係性の変化を扱う視点を得られることにある。知的な利点としては、リーダーシップを能力や権限の問題だけでなく、存在の仕方と関係性の質の問題として再定義できる点が挙げられる。同分野の多くの本がフレームワーク、心理学理論、行動技術を中心に構成されるのに対し、本書はホースコーチングや自然との接触を背景に、理論より感覚を前面に出している。そのため、厳密な研究書というより、読者自身の観察力と実践を促す体感型のリーダーシップ入門として読むのが適切である。ご支援いただける場合は、小日向そこポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。